ゴーゴー喧騒シーズン13。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン13第5回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。喧騒の会議室の片隅に同窓会関連の資料や書類を保管するためのロッカーを置かせていただいています。そのロッカーは年代物で、保管している書類もかなり古いものがありました。7月の初め、ロッカーを新しくして中の書類も整理しました。校長先生、副校長先生、教頭先生にも立ち会っていただいたのですが、開校当時の資料や同窓会新聞の古いものも出てきて、作業の手を止めることもしばしばでした。さて、今日は守屋又一さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
守屋さん、何期生になられますか？
7期生です。
7期生、はい、そんな照れながらおっしゃって7期生、
算数するとですね、はい、卒業して51年になりました。
あ、半世紀超えました。
そういうことです。
そうですね、今日は高校時代のことも少し思い出していただきながらお話伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。まず守屋さん、簡単にどういった、お仕事をなさっているとか、自己紹介をお願いできますか？
はい、私は今現在中央にあるブリューダという人材派遣会社に勤めております。はい、それ以前は卒業した時は、今は亡くなっちゃったんですけども、相模原信用組合というところに入りまして、で、金融危機で破綻しちゃいまして、それから、いろいろ 2,3 箇所を転々というわけじゃないんですけど、して、今現在、プラプラしててもしょうがないんで、その当時の知り合いの社長がやってるブルーダという会社で勤めております。はい、69歳ですけども、月から金まで現役で働いてます。
はい、そして、ロータリークラブの方にも入ってらっしゃると伺ってます。
はい、実は宗親が潰れた後にですね、縁があって、今相模福島村になってますけども、ベルビー相模原というところに、勤めてんですね。はい、でそこが例会所になってまして、今の会議所の会頭の杉岡さんっていう方が大野北中の先輩で、あと制御されたんですが、菅沼さんっていう方が 地主だったもんですから、入れということで、私自身はあんまり親しくない仲間と話すのは得意じゃないんで断ってたんですけども、はい、当時 の理事長がですね、自分の会社でやってるんだから入れという命令で入ったんですけども、最初の8年は本当にいい加減な会員だったんですけども、ちょっといろいろなことを役をやらさせていただいて、少しずつ真面目になってきて、どういうわけか会長になってしまいました。
そうなんですって。今年度ということでよろしいんですか？
はい、7月からなったばっかりです。
はい、相模原ロータリークラブの会長も務めてらっしゃると。
はい、そうです。
いうことです。そんな、なんか人と喋るのがなんておっしゃってますけど、会長職は大変でしょうね。
結構人前で喋ることが多くてですね、で、私あんまり滑舌が良くないのと、それから結構喋り出すと早口になっちゃうんです。はい、それはちょっと注意 してようかなと思ってるんですけども、はい、毎週会長の時間っていうのがあるんですけども、前年度の会長さんがですね、非常に勉強家で、ロータリーの話をいっぱいするんですけども、私あまりそういう話できないもんですから、先週の木曜日の例会の時間で話したんですけど、そんな話はほとんどしないよっていうつまんない話するよっていう話はしたんですけども、なかなかいろんなところで人前で話すことが増えてきて、ちょっと久々なんでドキドキしてますけどね。はい。
さて、そんな、守屋さんですけれども、少し高校時代の方にお話を戻したいと思います。
はい、
高校、第7期ということですが、高校生活、何かこう印象に残っていることとか、どういう高校生だったのか教えてください。
私ども、今でもすごい覚えてるんですけども、7期は329人入ったんです。
329人、
で入った時にすぐテストがありまして、僕306番から8番だったんです。で下にまだ20人ぐらいから安心したんですね。で306番から8番のその3人のうちの1人が、津久井の中野中学の出身のやつで、 で全然知らないけど同じ306番から8番で一緒だななんつって今でも付き合ってるんですが すごい仲良くなりまして、で326人中326番を取った中学から一緒に行った親友はですね、焦っちゃって、すぐクラブを辞めて、俺は勉強するって言ったらそいつはやっぱり勉強したから急にいいクラス行っちゃいましたけど、僕なんかまあ下20人から余裕だななんて思ってバレーボールやってて、まあ勉強もしないで今でもそうかと分かんないんですけど私立文化系ずっと行きました。
喧騒は今はどうでしょう、今もあるんでしょうか。あの新入生になります最初に試験があって
それです
それであの本当に順位がもうズバリ出るんですよね。まあ、今あの下にいるからなんていうことでしたけど多少はショックでしたか、どうだったでしょうか。
いやもともと入った時があの中学の先生からその受かるかどうか分かんないよってもう一個受けとけっつって、東海相模に受かってたんで、で、まあ、東海相模にあの野球で行くやつの親友でいたんで、あの僕はできないから応援する方に回ろうかななんて思ってて、まあ、変な話怒ってもともとみたいなあれであるでそしたら受かっちゃったんで
じゃあまあこんなもんかなって思
ったんだ。そうそうそうです、何としても入りたいとかそういうんじゃなくて
そしてバレー部に入られて、
まあ、中学からやってたもんですから、
じゃあ部活動はかなり熱心に、
熱心っていうかですね、あのリーダーではなくて、で僕らの一個年代の子たちがすごい上手くて、当時の先生もあの僕らの年代じゃなくてその年代で、関東大会に行くとか、まあ喧騒ですから、全国なんかとても当時としては無理な話なんで、関東大会に行くなんていうことで、まあ、あのずっと玉拾いじゃないですけども補欠でやってましたね。ただその3年間続けたことはね良かったかなと思いますけどね。
なんかこう印象に残ってる先生のとかいらっしゃいます？こう
小笹先生っていうのが、
小笹先生、
あのいきなり最初の授業で君たち人生なんか目パチクリだからな、目つぶってあげたらもう年取っちゃうんだからって
目パチクリ、
最近ねそれがなんか分かるような気がするあのもうあの70年近く生きてきたけどこう目つぶってあれしたらもう70だよ、そんな感じがしますね。
あっという間に過ぎてるよっていう意味を、
そう
それ覚えてらっしゃるんですね、
なんか それがすごい印象に残ってて面白い先生だなと思って、当時若いからそんなこと感じないじゃないですか。
もちろん、
でも年取ってくるとああなるほどなって、人生なんかそんなあの目つぶってあの開いたら70になっちゃったなみたいな感覚はありますね。
はい、まあ、そんな中で、まあ、喧騒でバレーボール、それから、まあ、私立文化系というコースで勉強もなさったということなんですが、なんかあの先ほどちょっと打ち合わせの時に伺いました、高校卒業してからも喧騒とこうつながりがあったそうで、
あの卒業してですね、あの今はないと思うんですけど当時大工院つって夜勤のバイトがありまして、あの高校の先輩からお前やんないかということで、僕らの同級生3人ぐらい、まあ、全部8人ぐらいでローテーションでやるんですけども、でやってて、そうするとみんな免許も取るし、でよく夜集まるようになったんですね。
それ学校に泊まるってこと
ですか？泊まるんです、要するにあの警備ですね、形上は警備です、で一緒に一周こう全部窓が閉まってんか回るんですけども、まあ、最初のうちは真面目にやってましたけど、そのうちだんだんだんだんあの集まって、まあ、今だから言いますけどもお酒を飲んだりとかいろいろしてました。
じゃあそれは、高校卒業して、まあ、大学に進学なさって
る、ね、4年間、
4年間その大学時代にやった
そうです。
アルバイトみたいな感じ
です。完全に、まあ、あの夜だけなんで、で何もなければ寝れるんで、その他に昼間も当然学校に行かなきゃいけないですけど、空いた時間はバイトやってんで、毎日やるわけじゃなくて、あのローテーションで週に2日とかですから、それ以外はあのバイトや他のバイトとかもやってました。
じゃあ学校泊まって、まあ、一応こう見回りとかするけれども、ちょっとお酒飲んじゃったりとか。
そうありました、ね、
学校で、でそのなんかあのそこで何か面白いお話とかないですか？なんか
先生ってこんなもんかっていうのをまず思いました、っていうのはあの
どういうこと
ですか？卒業して少し経ってですね、学生時代はすごいおっかない体育の先生だったんですけども、いきなりあの閉めといたドアをどんどん開けて、無理開けろとか怒鳴ってるわけですね、行ったら酔っ払っちゃってて、今日止めてくれとか言って、で2人で泊まっててベッドが2つしかないんで、いや先生無理ですよって言ったら、いいから止めろとか言って、まあ、そんな感じで止めた記憶がありますけどね。
そういう時はどうなんですか。もう先生と高校時代の先生と生徒の関係ではなくてっていうこと
ですね。ただやっぱり卒業してそんな経ってないですから、
確かに
やっぱり一応先生は先生ですからと思ったんですけど、まあ、先生ってこんなもんかみたいな部分を感じた部分はありますね。
今はもうその大行員というか夜泊まる方多分いらっしゃらないですよね、学校にはね。
多分もうそういうのは警備会社に任せてるんじゃないかと思うんですけどね。
夜見回りとかは怖くなかったですか、学校の。
やっぱ怖いです、怖かったですね。
そうですね、
でやっぱり電話がかかってくる可能性があるんで、時間まで一人が事務室にいて一人で回るみたいなことは結構ありましたけど、最初のうちだけでしたね。そのうちいいよなみたいな
、まあ、いい、ある意味こういい意味でいい加減な感じもあったりして、
へ、まあ、幸いにして一回も事故とか事件はなかったんで良かったですけどね。
そうなんですね、はい、そうすると高校卒業してからもその大根一緒にお仲間とか仲良しの方がいらっしゃるんですね、
で集まる場所になるわけですよ夜、
あ、
みんな仲間がで、まあ、人数決まってるから俺もやりたいってやつもいたけども、なるできないわけです、定員があるから。
そうですね、
で僕なんかも美味しい仕事だったんで辞める気は全くなかったんで、でそうするとその夜集まってるだけじゃつまんないよねなんつって、野球のチームでも作ろうかなんか言って、で、まあ、例えば大根やってれば朝の5時集合って言えば喧騒のグラウンド空いてるわけですよ。で、ね、練習とかできるわけですよね。
あ、使い放題ですよね。
そう、使い放題で、
はいはい、
でそんなこともいろいろやったりして、で、まあ、野球はほとんど学生時代で終わっちゃったんですけども、でみんな社会人になって忙しくなってきて、ただその仲間っていうのはずっと付き合いが続いてたんですね。で、まあ、20代30代40代ぐらいまでは冠婚葬祭、仲間の結婚であったり、親の、
またご不幸があったり、
とか、そういうところでしか会わなかった。みんなそれなりにね、社会人になって、上場企業やって行ったやつもいるし、銀行の支店長やってるやつもいたんで、忙しくて、ただ40代50代ぐらいの頃はその地方に行ってるやつが帰ってくると、はい、あいつ帰ってくるから一杯やろうぜっつって、集まれる人間だけ集まって飲んだりとか、で、まあ、50代後半ぐらいからだんだんやっぱりみんなそれなりに仕事も暇になってきて、せっかくあれだから今度は旅行でもやろうじゃんかよみたいな話で、でもう結構行ってますね。60代になってから九州行ったり、それから北海道行ったり、でたまたまその私ロータリーやってて、ロータリーに JTB の支店長がいるんですよ、でその人にその頼むといろいろ広域でってと企画してくれて、今年の5月にちょっと私は行けなかったんですけど東北行きたいってやつがいて、で3泊4日でっていう、ちょっと私は仕事の絡みもあったんですけど、みんなもうこの年になると3泊4日無理だよって、結局13人声かけて行ったの4人ですけど、4人で行ってきて楽しかったよなんて話を聞きましたけどね。
じゃずっとその関係性は続いてるってことですよね。
で、まあ、時代が良くなったんで、この LINE でグループ作ってるわけですよ。
うわ、今時、
で僕らがもうアナログなんだけど、まあ、そのやり方を教わってね、そのグループ LINE に入って、例えば旅行いつどうだっていう、そのいちいち誰に電話して彼に電話して、昔みたいに、そんなあれはないですね、本当にいい時代になっちゃったなと思いますけどね。
そのお仲間というのはクラスのお友達だったんですか、それとも部活で一緒だったとか、そういう
クラスは全然別々、
全然別々で、
だからA っていうやつがいて、で僕と知り合い で、で B っていうのがいいから、こいつも入れないかみたいな、 あいつ知ってるからいいよいいよみたいな、だから学生時代はそんなに深い付き合いはなかったのも仲がいいです。千差万別の仕事をしてますんで、であともう一個卒業してからですね、もう今はあれしちゃったんですけど、異邦人っていう喫茶店があったんですよ。
ありました。
彼同級生の仲間なんですよ。
そうですか。
だから何かあんとあそこに集まれたわけです。そういうのもあって、ずっと長く続いたっていうのもあると思いますね。
はい、異邦人懐かしいですね。高校時代も割とたまり場にもなってた
と思う。あ、そうですか。あいつも七期です。
あ、そうなんですね。へえ。まあ、じゃあそんな風に長く関係性が続いてらっしゃるということなんですが、森谷さんに伺いたいんですが、喧騒に入ってよかったと思ってらっしゃいますか。
はい、先ほどちょっとお話しましたけど、私はやっと受かった方なんで、まあ、別に入れてラッキーみたいな感覚でやったんですけども、まあ、いろんな長いお付き合いの中で本当に竹馬の友じゃないですけども、今でもそういう仲間がいて、まあ、それでだんだんだんだん皆さん、まあ、それなりに 勤め上げたやつはもう 6,7 人サンデー毎日でプラプラしてるんですけども、まあそれでもやっぱり集まろうってみんな集まりますし、うん、まあ、なかなかある意味ないんじゃないかなと。
そうですよね。
18、まあ、極端に言うと15からですから、だからもう50年以上の付き合いなんで、
うん、
だからその辺はあの学校が良かったのか仲間が良かったのか分かりませんけど、その相模原高校っていうのに入ったことによって知り合ったことがよ、うん、すごい僕としてはあの喧騒入ってよかったなっていう。
そうですね、はい、やっぱりそのお仲間っている時にはこうどうですか気持ちは。高校時代、まあ、
もう高校時代です本当に。
そうですか、ね、
で変な話なんですけどやっぱり我々もそうだけど全く普段付き合いのなかった人たちともどっかでつながんとあれで、うん、あのもう最近はあんまりないんですけど 5,6 年前あの喧騒のテニス部が僕なんかの代が、
うん、
すっごい仲いいらしいんですよ、で一人のやつがそのテニス部のやつと知り合いで、で飲もうぜなんつって言ったら、うん、まあ、おそらく向こうもそうですけど、ずいぶんおばさんなっちゃったよなと心の中で思いながら向こう多分こっちずいぶん自信になっちゃったよなと思いながらあったんですけども、まあ、楽しく飲んだり一時してましたけども、まあ、その一人のテニス部の女の子が、
はい、
なんかバドミントンがすごい上手くてなんかシニアの大会で、京都の方に住んでるらしいんですけども、八王子であるなんつって、
うん、
そのもう一人のやつが応援に行こうぜなんつって言ったんですけど、その方は非常に高校時代マドンナみたいな方だったんですけど、完全に関西のおばちゃんになってました。
まあ、それはそれで一応魅力的でね。そうそう、
で自分で言ってもこんなおばちゃんになっちゃったとか言ってましたけどね。
まあそれいろいろね変わりますよね、年を重ねればね。まあ、
確かにね、
はい、
人のことは言えないんですけど。
あの喧騒の校舎の方はもうずっと変わってませんけれども、
変わってないですね。
やっぱりね、なんかどうでしょう、あの少しずつ耐震工事とかで、
やってるみたいですけ ど,、
ね、すけど、うん、あれはあのままがいいですかね、どうでしょう。
そうですね、うん、あの思い出ですからね、
思い出ですからね、うん、そうですよね。さてこの番組なんですが、これから喧騒を受験しようとする、中学生それからその親御さんがね聞いてくださっているんですが、はいはい、どうでしょう、喧騒について何か一言メッセージを。
相模原でもね一番なんかレベルが今高いということで、うん、私なんかもあの相模原新横見えというところに就職したときに営業で回るといろんな話をすると、うん、あの出身は喧騒なんですって言うと、森田さん喧騒出て送信なのってよく言われましたけど、あのそれくらい結構みんなレベルが高いと世間は思ってるみたいなんで、うん、あの自慢できる学校だとは思います、うん、まあ、僕なんかみたいにいい加減な人間もいますけども、あの世間レベル的にはあと市役所なんかもそうですけども、うん、結構喧騒の OB の方がいろんな部長になったり活躍されてるみたいなんで、あの他に誇れる高校だと思いますんで、うん、まあ、頑張って勉強して入学したらまた新しい仲間も増えるし、あの僕みたいに文系の友じゃないけども長い付き合いの友達もできると思いますんで、
はい、
あの勉強は大変かもしれないけども、まあ、そこそこやってればそこそこの大学に入れると思いますんで、僕なんか夢中になって勉強したなんてあんまりないですから。
そうでしたか。
まあそれでもなんとか現役で大学行けましたんで、
はい、
はい、
ということです。もう一生の、ね、友と出会えるかもしれませんし、
そういうことですね、
はい、ということです。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは28期の寺田博美、
13期の平岩夏樹がお伝えします。
今回は喧騒同窓会ホームページについてあのご紹介をしようと思います、
はい、
で皆さんあの同窓会のホームページってご覧になったことありますでしょうかね。
見ていてほしいですね。はい、
あの喧騒 の, あの普通の高校のホームページからも、ええ、一応リンクで飛べるようにはなってはいるんですけれども、はいはい、あ同窓会ってあるんだなぐらいはきっと皆さんご存知だったかとは思うんですけれども、
そうですね、はい、数年前にあのホームページの方もちょっとねリニューアルしましたもんね。
そうなんです、あの一時期あんまり情報がなかったなっていうことで、うん、あのせっかくあの集まっているのでホームページもね今はもうあの大事な世の中ですからね、
はい、
あのリニューアルしましょうということで、あの情報量をですねだいぶあの広げました。
はい、ました、はい、
皆さんご覧になっていただいてない方もいただいている方もぜひ見ていただきたいとは思うんですけれども、うん、あのこの午後喧騒 の, あのラジオの方も 聞いていただくことができますので、
そうですね、過去に遡って聞いていただけます。
遡っていろんなゲストの方とかですね、はい、学校の先生なんか、あと生徒さんも出ていただいた回もあるかと思いますので、ぜひ皆さん見て聞いてですね、はい、いただきたいなと思います。
はい、はい、それから学校の、写真なんてのも出てますし、
そうですね、なので、はい、もちろん現役生はね、学校に行ってるので見ているかと思うんですけれども、卒業生の方もね、懐かしむ意味でぜひ見ていただければなと思っています。
はい
はい、
それからこのホームページなんですけれども、はい、できるだけこうトピック的なものもね載せていきたいと思ってますので、
そうですね、はい、で先日定期総会の開催しましたので、はい、そちらの報告なんかも載せていますので、はい、ぜひ今年のね状況なんかも見ていただければなと思います。
はい、ご覧ください。
はい、で今ちょうどですね、ちょうどというかこれからなんですけれども、同窓会の開放誌をですね作成していまして、
はい、
そちらのバックナンバーも掲載がありますので、うん、ぜひ見ていただきたいなと思います。
はい、
でラジオにもいろんな卒業生の方来ていただいてるんですけれども、こちらの開放誌の方もですね、卒業生に出ていただいて、記事を掲載していただいてますので、
はい、
こんな方皆さん活躍されてるんだなっていうのもご覧になっていただければなと思います。
そうですね、活躍って言ってもなんかものすごいことをやったとかじゃなくて、
もう何かをね成し遂げたとかそういうことじゃなくて、
でもいいんですよね、
今こんな風にね、こんなことをやってますっていうようなご案内ですね、載せている形になりますので、ぜひだったら私もこんなことやってるの皆さんに知ってもらいたいなとかあれば、ぜひ言っていただければなと思います。
はい、閲覧者数もだんだん増えてきましたので、
そうですね、
もし広告を出してもいいよって、
そうですね、広告の方も大募集中ですね。
ぜひ、はい、ご協力いただけたらなと思っております。はい、
でだいぶもう皆さんね行動もね、通常に戻ってきているかと思いますので、はい、外に、ね、出る機会なんかも増えて、いろいろ同窓会なんかもね、されることを考えようかななんて思っている方もいらっしゃると思うので、うんうん、そんな方たちにもお得なと言いますか、
はい、
クラス会同窓会開催の支援を行っていますっていう記事も、うん、掲載していますので、
はい、
通信費としてお一人当たり200円の補助があるんですね。
はい、
なのでそちらの方もホームページの方に詳細掲載していますので、ぜひご覧になってみていただければなと思います。
はい
はい、
200円かなんて思わないでですね、
そうですね、
人数が増えますと
結構大きいですよ、
大きいですよね。はい、これはその同窓会、例えば学年 その同窓会とかにうまく活用していただけたらなと思うんですよ ね
何かきっかけがねあればね、ぜひ使っていただければなと思いますね。
はい、それ寺田さん、はい、実はですね、先日学校の方に用事がありまして行ってまいりました。
そうでしたね、会議がありましたね。
ありました。
あとロッカーを、
はい、
資料を片付けましたね。
そうなんです。はい、でそんなところで、校長先生ともお会いしまして、
はい、
現役の県総生の活躍っていうのを伺ってきました。
はい、ぜひ、はい、
野球部は夏のね、実は今これが撮ってるのが7月の10日ですので、はい、今日まさにこの収録の後県総の試合があるのでちょっとそこは申し上げられないのですが、
そうですね、
はい、陸上部なんですけど、はい、相模原市民選手権大会で3年生の女子が 800m 優勝して、なんと大会記録を出したということなんでしょ。
素晴らしい、陸上部、
うん、あと2年生男子 1500m も優勝だとか、ということでね、あとそれからですね、弓道部3年生女子高校女子の部優勝だそうです。
弓道部あるんですね今
なかったですよね、弓道部ね。
弓道場はどこでやってるんでしょうね、
ちょっとわかりませんはい、なんていうことで大変活躍しているそうです。
素晴らしいですね。
それから茶道部が、
はい、
令和5年度学校茶道親睦茶会っていうのをやったんだそうですが、はい、いろんな学校と合同でこういうことを開催していて、とても積極的に活動しているなんていうことも伺いました。それから最近では部活動ではないんですが、国際理解教育関連ということで、ドイツから2名の長期留学生を受け入れたりとか、
ほうほう、
それから逆にオーストラリアに短期留学を県総生が行ったりだとか、 なんていうこともやってるんだそうです。
じゃあ、国内だけではなく、はい、国際的にもどんどん広がっているというところなんですね。
そうですね。ですから喧騒も以前と比べると随分こう事業以外の活動がね活発になってきてるなっていう感じがしましたね。
でも部活がね活発になってきているのは本当何よりですね。今年からね補助もね増えましたしね、同窓会からの。
そうそうそう、部活動で、ね、全国大会、
関東大会以上でしたね、はい、1000円からなんと3000円にね、
3000円に
たびたびね毎回お伝えして申し訳ないんですけれども、はい、嬉しいことですからね、
は
い、
例えば10名の部活が、はい、関東大会以上に出たら、はい、3000×10、
そうですね、
3万円を同窓会から頑張ってきてねの気持ちで、
そう、
補助すると
お出しするというところでね、
はい、
1000円から3000円の大きいとね思っていただけると嬉しいですね。
そうですね、はい、その金額の変更は先日の総会で、はい、
総会ですね、はい、先ほどお伝えした総会で
話し合いました、
はい、決まりましたので、
ぜひそういう活動をしています同窓会をですね皆さんもっと興味持っていただけたらなと。
ぜひ興味を持っていただいてね、私もじゃあちょっと手伝いたいなとか、うん、あとこんなことしたらどうだろうとかね、ああいうご意見とかもねいただければねと思います、
はいはい、少しずつ同窓会も新しいやり方も取り込んでいきたいと思っております。
そうですね、はい、最後に同窓会の連絡先をお伝えしましょう。同窓会事務局への連絡は0120109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、トークいやよ、こちらは24時間 OK です。同窓会では卒業生の名簿を管理し、同窓会の開放誌を発送しています。住所等の変更があったらどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更可能です。ぜひ皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう。
このコーナーは28期の寺田ひろみ、
13期の平岩夏樹がお伝えしました。ゴーゴー喧騒シーズン13第5回いかがでしたか。高校時代の夏休みの出来事は大人になってからも記憶に残っていますよね。個人的に言えば補習授業、体育祭のダンスの練習、友達と出かけた海、それから上溝夏祭りで夜遅くまで出歩いたこともなぜか今でもはっきりと覚えています。青春時代の夏を今の喧騒生にも思い切り楽しんでほしいものです。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。